はい、それでは申命記の32章4節を開いてください。申命記の32章の4節です。午後礼拝で、ついにモーセ五章を締めくくりますが、午後礼拝で34章まで学びますけれども、今朝は32章の4節に注目したいと思います。主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。モーセは間もなく死にます。まあ、この時点で、で死ぬ前にイスラエルに残す言葉を語るわけなんですけれども、次の指導者であるヨシュアとともに、天幕の神の天幕の中に入っていきました。そしてモーセに対して神が前もって告げられたんですね。でそれが、イスラエルの民を反逆するよということでした。そして神様は歌を残しなさいと言ったんですね。私たちはですね、この聖書を開くというのと、歌を歌うって、なんか歌を歌う方が気軽ですね。まあ台所で料理をしながらね、口ずさむこともできますし、そして多くの場合は意味も分からずに歌詞の内容をですね、あまり考えずに、まあ、歌っていうのは歌える、まあ、気軽なものであります。でそれでイスラエルの民に対して、このもう律法を開かない、この聖書を開かないという時代がやってくることを神様は前もって知っておられて、それで歌にして残しなさいと言われたんですね。で実際にその通りになった時に、彼らがふとですね、その歌ってる内容を、まあ、考えてみてですね、あれ、これ私たちのこと言ってるんじゃないか、その通りになってしまったではないか、このように気づくことができるように、神様は歌にしなさいと言われたんですね。それで今読んだところがその一部だったんです。初めに出てくる主は岩であると、この主が岩だという言葉が、まあ、何度となくこの歌の中に出てきます。例えば岩という言葉、13節ですね。主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い。また18節では、あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。ということで、岩が何度も出てくる、神が岩として紹介されている、この歌になっています。日本の人たちが中東に行きましたら、まず感動するのは、あの砂漠の世界です。イスラエルの人がですね、ちょうど私が2010年にイスラエルに行った時に大韓航空に乗ってですね、そしてそこにはイスラエルの人たちがたくさん、この乗っていましたけれども、乗り換える時にイスラエルの人と会話したんです。自分の家に戻るイスラエルたちです。で私はこれからイスラエルに行きますって言って、で彼らは観光で日本に来たわけです。何に感動するかと言ったら緑なんですね。そしてもう本当にイスラエルも近代化された国ですけれども、日本のこの近代化された国の中に神社仏閣があるということで、非常に神秘的に感じるわけなんです。私が I fell in love with Israel って言ったんですね。私はもうイスラエルにもう大好きになってしまいましたって言ったら、彼らは I fell in love with Japan とかって言ってましたけれども、私は日本が本当に好きになりましたって言ってました。ですからイスラエルの人にとってはですね、石とか岩とかというのはもうありふれています。実に石で家を作っています。木ではないんです。でそのモーセとイスラエルが通ってきたところは さらに荒涼とした恐ろしい砂漠なわけなんです。で、私たちが砂漠っていうとですね、砂って書きますよね。で、それで誤解します。例えばサハラ砂漠 の、 あの砂丘みたいなものを予想します。で、実は私調べたんですけども、サハラ砂漠でさえもがですね、その多くが砂丘のようなものではなく岩なんですね。ゴツゴツとしたこの岩がこのもうだだっ広く広がっているものなわけなんです。だから私もこの同意するんですが、そのある人はですね、砂漠という言葉の砂と書くのではなく、山水に少ないというふうに書く方の砂ですね、こちらを書いた方がいいんじゃないかと、ここに書いてありますが、私も本当に同感しますね。そして彼らはですね、そのシナイ半島を通っていき、そしてエドムのところへ行きます。で、このエドムのところへ行くところですね、この岩山なんですね。もう岩山の中でこのこもっていくようなところを入っていき、そこにあるのが聖書時代ではボツラと呼ばれているところで、今はペトラと呼ばれている世界遺産になっているところがあります。非常に神秘的で、そして不思議な空間を形成しているんですが、そういうところをずっと彼らは見てきた中で、モーセがここで主は岩だってこう言ってるんですね。岩が表しているもの、私たち日本人が抱く岩というのがかなり違います。まあ、国家君が代の中でさざれ石の岩お隣でっていう歌詞がありますよね。その文句がありますが、細かい石が年月をかけて、長い年月をかけて固まって岩おとなっていくというイメージなわけなんですね。だから日本人においては岩と聞くと小さな事柄を積み上げて、それから頑強なものを作り上げていくという、まあ、そういうイメージというか感覚というか思想というか考えがあるわけなんですけれども、先ほど話しましたように、イスラエル旅行とかまたは中東の地域に行くと圧倒されるのがですね、日本においては縄文時代や弥生時代のような時期に作られたペトラにあるエルカツネ、あるいは宝物殿と呼ばれるもの、今の現代の建築以上の精巧さで、この岩をですね、切ってですね、この岩の壁、岩壁に切っていってですね、建造物を作ってるんですよ、建築物を。で、それが非常に精巧に作られており、大きな損傷もなく残されています。だからそこに入っていくと、まるで時間が止まったかのようになるんです。中東の地域における岩のイメージというのは、すでに完全なもの、完成されたものがあり、それが今に至るまで、またこれからも残っていくというイメージになってきます。日本の場合は小さな事柄を積み上げ、これから頑強なものが出てきていくというイメージなのに対して、中東ではすでにもう完成されておられていて、それが変わることなく、いつまでも残っているというイメージになります。そこで、3節で先ほど読んだところで、主の御業は完全だってあるんですね。完全だ、また偽りはない真実だという言葉もありますが、安定していて揺らぐことがないよ。ヘブル語のマコトエメットと言いますけれども、これにはですね、揺るがされないという意味合いがあります。そしてその完全だと言っている言葉には永遠という意味も含まれます。まあ、先ほど話しましたように、その完全でずっと残っていると。永遠だよ。だから時間を超えた安定性を与え、そして永遠性にもつながっていくわけなんです。で、これが私たちが主に対して抱くべきイメージなんですね。イメージっていうと、あまり良くない形あるものになってしまいますけれども、神様形ないですが、けれども形ないがゆえにですね、目に見えないがゆえに、私たち勝手にいろんな神様考えちゃうんですよね。目に見えないものって言ったらふわーって出てふわーって言えるようなですね、イメージを描いてしまいますが、はっきりと岩という神であられるんだ。イエス様がこう言われました。 マタイによる福音書の24章の35節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。天地が滅んでもなお残っている存在が神であられ、また神の言葉なんだ。天の御国という言葉、神の国という言葉は私たちの心の中にあるだけの、だから気休めではないわけなんです。実にこの地球よりも頑強なんです。私たちが今ゆったりと座ってますけれども、それはこれが固いんだということをもう分かって信じているからこそ、今こうやって私たちはゆったりとしていることができるわけですけれども、これよりももっと頑強なんだよ。で、このことを私たちが信仰の歩みを考えるときに、岩なる神により頼んでいるんだ。救いの真理というのは岩なんだということを知ってください。感情の中で起こったことではなく、真理の中で起こったことなんです。ですから気分が高揚しているときも、また気分が優れていなくても、救いというのは全く変わらずに私たちを、こう守っていてくれているわけなんですね。そして愛という言葉を聞くときにも、神は愛ですという言葉が第一ヨハネになりますけれども、同じように考えてください。で、ここで、これ英語で言うと分かりやすいんですが、神は愛というのは God is love、ね、あの中学校の文法が分かれば、ね、あの英文法が分かれば God is love で、でも God has love ではないんですね。神は愛を持っているではないんですよ。神は愛なんですよ。だから愛から離れたことによって神が何かを行われるということは決してないわけなんですね。どんな活動をしても、どんなように表しても、愛から離れたものというのは神にあってはない。だから愛がないものは神を知らないと聖書に書いてあります。愛がわからない、神から生まれてもいないっていうですね。で、私たちがその神様との関係を考えるときに、いつも私たちの状態に合わせて神様を考えていってしまうわけなんですね。でも思い出してください。岩なんです。愛は変わらないんです。ですか。そして清めについてもですね、安定しているということを考えてください。私たちは信仰を持った後に持っている課題というのは、いつも自分の思いであるとか、自分のその神から来ていない、いわゆる肉の思いですよね、肉の力ですよね、これに、まあ、ある意味で悩んでいるわけですよ。けれども、特にローマの6章を読むと、あなた方はキリストと共に十字架につけられた、古い人が十字架につけられたんだよ、あなたは罪に対しても死んでいるんだよ、あなたは罪から清められたんだよ、洗われたんだよ。これも皆さんが肉の弱さで悩んでいようが、御霊によって勝利を得ていようが、変わらないんですよ。ヨハネはですね、そのように信仰が若い、まあ信仰若いと言ってもですね、全ての人がまあ何十年経っても若いのだと思うんですけども、こう言ってますね。若い者たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。もう打ち勝ったんだよ。ということで、今度ですね、見ていきたい岩の特徴、先ほどは岩、主の御業は完全だ、今度は主は、岩はですね、強さがあります。強さ、頑丈さ、強さがあります。先ほどのヨルダンのペトラの世界遺産の話をさせていただきますと、その先ほど話した宝物殿、エルカツネっていうのがあるんですが、そこに至るまでのです。それは入り口なんですよ、実はですね。そこにね、シークと呼ばれる小道があります。 もう結構何キロも歩かなければいけません。でそこがですね、今私たちがいる部屋よりももっと狭いです。広い時にはこの幅がですね、こんくらいあるかもしれませんけれども、2メートルちょっとかな。でも狭いところはもっともっと狭いです。ゆえに戦車が入っていけないんですね。だから当時はナバテア人というアラブ系の人たちがそこをこの貿易都市として、この巨大都市を作ったわけなんですけれども、入っていけないんですね。ロバとかですね、そういうもの、徒歩かロバかっていう状態になっています。で、終わりの日になればボツラに残されたユダヤ人が迫害を免れてそこに逃げていくという予言があり、そして反キリストが、竜がですね、サタンがですね、そこを襲っていくんだけれども、飲み干したっていう、だからつまり地形的にですね、その軍隊が入れないような状態になった、ということが、この予言されています。岩というのが、そういう意味では、私たちを強くするというイメージになるわけなんです。箴言の30章の26節にこう書いてあります。岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。いかがですか？知恵ありますね。知恵がありますよ。岩だぬきってこうちょこちょこちょこって歩いてるわけです。そしたらなんかこのよろしところなんかね、棒で叩いてですね、この倒すことができるかもしれませんけれども、岩間に隠れたら終わりなんですよね。ですから、イエス様の中に私たちがいるときに、私たちは強いと断言することができます。エペソの6章の10節に、主にあってその大能の力によって強められなさいとあります。イエス様が一番になっているときに、私たちの生活の中で。イエス様が私たちの中心で、イエス様に先頭を切ってもらうようにしてもらえば、私たちは強いんだ。いうことです。コリントの第1の12章の10節には、私が弱い時にこそ私は強いからです。すごいですね。弱い時にこそ強い。どうやって？先ほどの岩だぬきと同じですよ。岩だぬき弱いんですよ。そう、弱い時にキリストの力が完全に働いてくださいます。そしてパウロはこう言って、大胆にもこう言いました。ピリピの4章の13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。できないでしょう。その時は自分が前に出ている時です。私を強くしてくださる方によってであれば、どんなことでもできると彼は言っています。あとですね、岩というのは石っていう、まあ、石って言ってもいいですけども、強烈な破壊力を持っています。隕石のことを考えたらよろしいでしょうか。1908年にシベリアで直径100メートルの隕石が落ちた。そしてそこに落ちるまでに近くで空中爆発をしたんですね。ちょうど原爆みたいな感じですよ。で、その放出エネルギーはなんと原爆の1000倍だったと言われています。そこはもう人がいない無人地帯だったので大丈夫だったということなんですけれども、考えてみてください。石がそれだけの力を持っているんです。そしてダビデがゴリアテに対して石を投げた時に、あの巨人が死にましたよね。で、いやそんなことちょっとできすぎでしょうって言いますけれども、その人は石の破壊力を知らないんですよ。ある意味で弾丸よりもですね、強い力を持ち得るものであります。ダニエルの2章において、バビロンの王ネブカデネザルが見た夢があってですね、ダニエルがその夢を話していくんですが、その像がですね、強大で輝いていて、そして恐ろしいものでした。頭が純金で、胸と両腕が銀で、腹と腿が青銅で、すねが鉄、足は一部が鉄、一部が粘土だったと。そしたら一つの石が人手によらずに切り出されてですね、あの岩からこう切り出してですね、石を、そして象の その足の部分を打ち砕いたら全部が砕けたって書いてあるんです。でその解き明かしは、この象というのは世界の歴史に出てくる超大国だったんですね。バビロンからペルシア、ペルシアからギリシア、そしてローマへと続き、ローマの後の世界がこの描かれていて、そしてその石が像を全部打ち砕くんだよ。イエス・キリストが岩であられます。イエス・キリストが戻ってこられる時には、今この世に存在しているあらゆる武器よりも、核兵器でさえも、生物化学兵器でさえも、それよりも威力を持った栄光の神として現れてくださり、敵に打ち勝ってくださるわけなんです。これを決して忘れてはいけません。私たちの信仰の戦い、霊の戦い、肉との戦いの時に、あ、この血肉に対しては神は力を持ってらっしゃるんだということであります。そしてですね、意外なんですが、岩というのは3つ目です。イメージ、疲れの癒しを与えるものです。と思いますよね。13節に、先ほど読んだ13節に、主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養うとあります。岩から蜜、変だなって思いますよね。蜜っていうと、まあ、あの蜂の巣がですね、家の屋根裏にできたとか軒下にできたとかというイメージを私たちは描くんですが、イスラエルの地では岩に蜂が巣を作って、そして蜜がたまるわけなんです。あのヨナタンがですね、あのペリシ人と戦っている時にこの蜜を舐めてですね、そして疲れ切っていた体が、あのもう目がギラギラ輝いたってありますよね。あのマラソン選手で、あのほら途中で飲むのあるじゃないですか。あれもうほとんど糖分ですよね。すぐにエネルギーにならなければいけないわけですから、それをこのヨナタンは経験して、そして岩というイメージの中には、そのすぐに元気になるという、休むことができるというですね、イメージがあり、そして今度油というのがあります。この油というのはですね、いくと分かるんですが、オリーブの木が岩山にですね、このたくさん割ってるんですよ。オリーブの油が、オリーブ油ですね、油がですね、この取ることができるんだと、まあ、いうことなんですね。でまた水が出てくるという奇跡が、文字通りですね、岩から水が出てくるという奇跡が起こりました。でパウロがこれを解釈して、そのモーセの出来事を解釈してこう言ったんですが、というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。で岩というと、どうしてもなんか栄養を得るとか、そういうイメージは出てこないし、その潤いをもたらすとかっていうイメージは出てこないんですけれども、でもとっても大事です。私たちが何か自分が満たされたい、心の上乾きを癒したいというとですね、目に好ましいもの、視覚や感覚に訴えるものを私たちは得ようとするわけなんですよね。でも実は真に心を満たすものっていうのは、いつも変わらないもの、そこに行けば必ずあるもの、なら目立つことはないけれども必ず存在するものなわけなんです。あのこれ私の個人的な、食べ物のですね、好き嫌いなんですけども、あのアメリカに行くと、若い時はですね、ハンバーガー、ピザいいなって思いました。で珍しいものを食べるときに、まあ、韓国料理でもいいですよね、美味しいなって思います。でもいつもホッとするのは何ですか？ご飯、味噌汁、納豆ですよね。疲れが癒えますね。アメリカの旅行から帰ってきた時のですね、何がうまいかっつったらおにぎりなんですよ。でいつも変わらないものというのを、でも私たちはこうないがしろにするんですよね。 イエス・キリストの福音がいつも変わらないんですよ。だけれどもなんか同じことをね見ているから、同じものだからちょっと違うものを試したいなってこう思っちゃうんですよね。でもそこには癒しがない、休みがないけれども、イエス様のところにはいつも私たちを満たす源泉があるんだ。でこれが3つ目です。4つ目のイメージが避難所、まあ、あの新改訳では酒どころと訳されていますが、岩っていうのは、要害として用いられています。イスラエルでは要害っていうのはつまり自然の地形を使ったそのいわゆるかあの敵から守るところですよね。砦、そう砦、ありがとう、やぐら砦、自然によってできたものです。でエンゲリという視界のほとりにあるこのところがありますけれども、そこに、この川が流れオアシス状態になってますが、でそこに行くとすぐ分かるのが、もうものすごい数のですね洞穴があるんですよ。でダビデがそこに行ってサウルから逃れて隠れていたというのはもう行ったらすぐにうなずけます。あ、これだともう全部探さなきゃいけないって言ったら大変だなということなんですね。そこで聖書の中にはたくさん岩と酒どころが一緒に書かれているんです。詩篇の94編の22節に、しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。私たちは日頃の生活のストレスとか困難であるとか逆境であるとか、まあ、それから逃れたいという気持ちが出てくるわけです。それで言葉平安という言葉を聞くとですね、何をイメージするかといったら、こう牧歌的な風景ですね。こういうものをなんかちょっと描くわけですよね。なんかなんだかセラピーとかなんだか癒しとかって言ったら、なんか そういうなんかふわーっとしたものをやるわけじゃないですか。でそういうものを求めていく傾向が私たち現代人にはあるわけですよね。けれども現実としてあるんですよ。現実逃避をそのような何もないストレスフリーの社会というのは否定しているわけです。現実にはないんですよ。聖書が教えている平安のイメージはものすごい吹雪、その嵐ですね。そしてそのものすごい嵐があって海もものすごい荒れている中において、その岸壁の穴の中にいる鳥とその雛というふうに考えたらいいでしょう。で実は私調べたら出てきました。それを絵を描いている人がいました。このもう荒れ狂っているですね、この海波が打ちつけてですね、そして、その中にですねこの岸壁があってですね、そしてそこに小さな鳥がもう何の問題もないようにゆっくりしているという状態なんです。これが岩が教えているものです。聖書の中で、あ、詩篇、ごめんなさい、聖書というか詩篇の中で私が好きな言葉はですね、身を避けるという言葉がたくさんです。いい言葉ですね。実はですね、英語では trust、 信頼するとかより頼むって訳されますけれども、そこにこの新改訳の聖書では身を避けるという訳をつけてるんですね。で私はいいなと思うんですよ。7編の1節に、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。これが、私はあなたに信頼しましたというふうにこの英語では訳されてるんですが、身を避ける、なんか消極的ですよね。先ほど言ったように現実逃避してるんじゃないかというふうに言われるかもしれませんが、実は現実逃避してるのは現代の社会であって、現実を見ているからこそ主の身が私の避けどころなんだよ、身を避けているんだよ、信頼してるんだよということです。 そして最後のポイント、よりどころを見ていきたいと思います。ここをもっと詳しくお話します。よりどころですね。よりどころ、岩がよりどころの対象であり、私たちの力や知恵や経験ではどうしようもないところに、自分を超えたところの存在を求めていくわけなんですよね。詩篇の61編の2節にこうがあります。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。わかりますか。心が衰え果てる、もう私はこれはやっていけない。その衰え果てるときに、地の果てから、つまりですね、もう本当神からは本当に究極に離れたように見える、感じる状況から私はあなたに呼ばわりますと。そして及びがたいほどって書いてますけれども、要は自分の能力を超えたところにある岩、高い岩ですね、そこに私を導いてください。英語だったら Lead me to the rock that is higher than I、 私よりも高い岩に私を導いてくださいということです。で、この世においてですね、キリスト者の姿、クリスチャンの姿を弱者って見るんですよね。で、私自身がそうだったのでよくわかります。高校生の時に初めて教会の中に入りました。いわゆる建物の教会の中に入りました。で、女性ばかりがいたんです。で、僕が英語を習いに英会話を習いたいと思っていたら、その宣教師、白人の宣教師がいて、あとは周りに女性なんですね。で、私は心の中で思いました。キリスト教というのは女へ弱い者が来るところだ。私は日本人だから仏教徒だ。で、実はですね、アメリカの中でもですね、クリスチャンのことをまあそのような表現があってですね、クラッチっていう言葉を使うんですね。いわゆる松葉杖ですね。クリスチャン松葉杖ついてるって。こういうふうに見るわけなんです。もちろん私たちはイエス様を避けどころにしています。避けてます。逃避しています。逃げて避難しています。イエス様の中に。でもそのように批判している人たちが、では何もより頼んでいない、自分で立っている、自存している、あるいは独立している存在なのかどうかというと違うんですよね。私のことをまた繰り返して言わせていただきますと、そのように私は批評して見下していた、その頃、間もない頃、私は鬱で苦しんでたんです。自分の拠り所が分からなくなっていました。私は中学の頃から思ってた夢は、一流大学に入って一流企業に勤めるという目標だったんです。でもそして高校の時にですね、アメリカにホームステイに行って、そこで、まあ、カリフォルニアですけど、雄大な、もう本当に大きな自然を見たわけです。で、私が思っていたその路線は、世界はですね、ここでは絶対通用しないなっていうことが分かりました。つまり、なんとちっぽけなものであるかということが分かったんです。で、それで戻ってきて、勉強に力が出なくなったんです。それまでは僕は学校の成績がよりどころだったんです。あの数字がよりどころだったんです。なんという弱い岩でしょうか。岩じゃないですね。砂って言っていいですよね。多くの人がそのようにして他により頼むものを作ると弱いとみなすわけなんですけど、実は自分が非常に脆いところに立っていることに気づいてないっていうか、裏返しって言った方がいいですね。裏返しなわけなんです。日本人は宗教アレルギーというものがありますけれども、危機に瀕すると何に頼るかといったら、マスコミの情報に頼ります。それで心をほっとさせようとするということなんですね。そしてあとは仕事に頼っています。だから今自殺が多くなっていて、若者が就職活動に困難を覚え、自殺が非常に多くなっている。あるいはお酒がやめられないという人もいるでしょう。これはある兄弟から聞いた話ですが、彼はですね、迫害を受けました。 親からまた兄弟姉妹から迫害を受けてですね、お前はねそんなものにより頼んでるからいけないんだ、キリストに癒しを求めることを愚かだと考えた人が、その親は医療過誤によって車椅子の生活を余儀なくされているそうです。すぐ近くに 大学病院があり、もう本当にこれはね優れてるんだよ。そしたらそこで医療過誤ですよ。そしてあとはキリストがお金を与えてくれるかと罵られたそうです。でも商売がその人は失敗して、今は借金の生活をしています。哲学者でニーチェという人がいます。これ神が死んだって豪語したんですね。そしてアンチクライスト、反キリストという本を書き記しました。それを書いて間もなくして彼は発狂したんですね。精神的におかしくなって、そして彼は死んでいきました。キリスト教の精神を弱虫と彼は定義しました。彼はその自分の精神をも管理することができず死んでいったんです。人は神の形に作られてるんですよ。神が作られたんですよ。神により頼むようにもともと作られているんですね。けれども善悪の知識の木を取って、実を取って食べたので、自分は独立できる、私は大丈夫なんだ、自分だけで存在できるというふうに考えるようになっていったんですけども、実際はそうじゃないよということであります。私たちが何により頼んでいるか、とても大事。教会に対してですね、イエス様があのペテロに対、ペテロを通してこう言われました。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ペテロというのは小石という意味があります。そこら辺に転がっている石ですね。けれどもこの岩の上にとイエス様が言われた時は、ペトラと言いますか、大岩っていうことで絶壁です。あの岩ですよ、まさにでっかい岩壁って言ったらいいですか、そういう存在で、ペテロがイエスは神様で神の子であってキリストであると言った、その信仰告白こそがその大岩なんだよということをイエス様がおっしゃってくださり、地獄の門、ハデスの門もそれに打ち勝つことはできない強力な力を持っているよと言ったんです。第一ヨハネの5章の5節に、世に打ち勝つ者は誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。この信仰告白を持っているキリスト者たちは数々の迫害を受け、そして弱々しく見えるかもしれないけれども、決して滅びることなくいつまでも続いてきました。なぜかと言ったら、イエスがキリストであって神の子であるという強大な砦を持っているからです。今日はですね、皆さんに紹介したい、信仰告白があるんですね。修法の裏を開いてください。多くの教会で、これが礼拝ごとに読まれています。まあ私がこれからこれを読むということは、しませんけれども、皆さんにぜひ紹介したいんですね。初代教会ちょっとしてからもすぐに作り上げられていった、信条であります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。この告白です。パウロはテモテ第一の3章の中古説で、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台ですと言いました。真理によって建てられている家なんだよ、柱であって土台なんだよ。イエス・キリストが土台である限り、私たちは安全です。最後に 岩の上に家を建てることについての説明をしたいですね。マタイの7章の24節から27節を開いてください。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。私たちと一緒に救援旅行に行った人たちはこれを、視覚的に体験的にですね分かっています。奥松島に月浜海岸という、まあ、小さな海岸があります。そこも津波が押し寄せ、家が全壊しました。部落そのものがなくなりましたけれども数軒のみ家がそのまま建っています。すべてが岩の上に建てられた家なんですね。それを今イエス様がここでおっしゃっています。違いは聞くのみならず行っているということです。イエス様の言葉を聞いて行わなければ砂の上なんだよ。イエス様の言葉を聞いて行っていれば岩の上なんだよ。そして洪水のようなまた津波のような試練が来た時にもその岩はその自分は、その場で立っていることができるんだよ。私たちが御言葉を聞くという時に、ああ今日はいいお話でした、ありがとうございました、これだと砂なんですよ、砂なんですよ。イエス様の言葉は生きています。イエス様の言葉、神の言葉はそのまま動く、そのまま行動に、なんかそのなんか、ね、一生懸命ね修練してねなんかやるっていうんじゃないんですよ。そのまま応答していくって感じです。そのまま反応していく、そして実行していくというですね、能動的なものなんですね。哲学的なものでもなくですね、このなんかああよかったお話ですとかって言ってこのなんか頭で理解するものでもなくですね、そのままですねこの生き生きと実生活の中で生かしていくという類のことを行っていれば、嵐が来ても自分はあれ大丈夫だ、なんだすげえ試練だったけどなんか今は立ってるじゃん、この方私のことを強くしてくださることによって何でもすることができるってこういうことなんだが理解できるんですね。ぜひですね岩の上に立ってください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてはっきりとあなたが御言葉を通してあなたがどのような存在であるかを教えてくださってありがとうございます。お父様、目に見えないので私たちはとかく、一体何を信じているのかなって思ってしまうんですけれども、このような恵みを与えてくださってありがとうございました。あなたの言葉を通してあなたが岩であられることを知ることができ感謝いたします。私たちがしっかりとあなたの言葉に応答し行っていき、その中に生きることができるように、傍観者でなく当事者になっていきますように助けてください。 そして主よ、この1週間もまたそれぞれが置かれている、使わされていく場所がありますか。嵐のような存在です。洪水のようなものです。しかしなお私は立っていることができるという確信与えてくださったことを感謝いたします。どうぞその経験をこの1週間ここにいる兄弟姉妹一人一人にお与えください。そしてあなたが御顔を輝かしてくださり守っていてくださいますように、そして御顔を輝かして恵みを与えてくださいますように、そして御顔によって平安で守られますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。